私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。これは復活を否定するサドカイ派の人々が尋ねたことに対してイエスが答えられた言葉であります。サドカイ派と言われる人々は上流階層の信徒や祭司による集団でありましたから、当時の権力や富を、その手に収めていたことでありましょう。当然、今ある状況が彼らにとって、理想的であるのですから、それが存続することを望んだのは、想像に難くありません。ですから、自然彼らは保守的になり、また現実主義者となってまいりました。その彼らの宗教観から復活というものは、とても肯定されるものではなかった。これも想像できることなのです。つまり彼らにとって目の前にあるもの、文字としてあるもの、そういう現実が全てであったというわけです。ですから彼らとファリサイ派の人々との対立点、相入れないところといえば律法ですね。律法の書いてある律法についてはサドカイ派の人は認めるわけですが、ファリサイ派の人たちは書いてある律法の他に伝統として、あるいは慣習として、こう言い伝えられてきて、そういうものが、律法と同じように大切にされた。しかしサドカイ派の人々にしてみてたら、それは書いてない、現実的ではないと、彼らはそれを受け入れなかったというわけであります。そのような彼らが、復活はない。もし復活があったとしたら、こんなことがあったらどうするんだという、少し小馬鹿にしたような質問をしています。彼らが言っているのは、申命記25章5節以下に命じられている次のような律法に基づいています。兄弟が、共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として、兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。この律法を悪用するかのようにサドカイ派の人々はイエスに尋ね、もし復活があるとするならば混乱するではないか、こういうふうに言っているわけであります。彼らサドカイ派の人々について現実主義者と申し上げましたが、その彼らが復活について現実的でないと否定している態度は、人の常識や知識、それまでの歴史で経験したことなどによって復活というものを判断しているからではないかと思うんです。サドカイ派の人々は人の思いに従って理解でき、説明ができる、目の前にある現実、これらだけを 事実として理解しているということなのです。そのような彼らに対してイエスが答えられたのは、すでに触れましたように、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからであるということでありました。サドカイ派の人々が人の思いに従って復活を否定し、そのことで尋ねているのですが、イエスの答えに目を向けると、そこにあるのは人の思いではなく神の思いに他ならないことがわかるのです。人の前に広がった現実、常識、知りうる事柄、歴史の上で経験してきたこと、それらによって判断しているサドカイ派に対してイエスは、神がどうか、この一点に目を向ける、すなわち神の前の事実について言っているのであります。それは神が生きているものの神であるから、すべての人は神によって生きているという事実であります。言い換えるならば、それは神の前には命しかないということなのです。今日の説教の準備のために、イエスがサドカイ派の人々に対して答えたこの言葉を、繰り返して読んでいた私は、次のイエスの言葉を思い起こしたのでした。私を信じる者は死んでも生きる、生きて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。ヨハネによる福音書11章の言葉でありますが、この言葉も人の思いに従って聞こうとするならば、なんだかよくわからないということになるでしょう。死んでも生きる、決して死ぬことがないと、人の常識では受け止められないことが言われているからです。私たち人間の理解からするならば、すなわち人の前では死んだら生きることはないんです。ですから死んでも生きるという御言葉を前に矛盾を感じ戸惑うに違いないんです。しかし私たちの思いではなく、神の思いに従って聞くならば、すなわち神の前では命しかないということが分かってくるのです。神の前には命しかない。この神によって人は生きるというのですから、死んでも生きるのです。私たちの目の前には生きることと同時に死ぬことという現実があるのは確かなのですが、神の前にあって命しかないのですから、そのような私たちの常識は通じることなく、たとえ死んだとしても神の前では生きるのです。聖書を通して私たちが聞き取らなければならないことは、人の前の事柄ではなく神の前の事柄なのです。この神の前でということを言い換えるならば、 神の国でと言えるのではないでしょうか。これまでも何度となく触れてまいりましたが、神の国とはどこかにある国という、 こう領域を指すのではない。それよりも第一に意味しているのは、神の支配であるとギリシャ語辞典に見る解説に触れたことがございます。つまり神の国とは、神が支配されるところ。さらに言うなれば、神が主語とされていることを指しているのです。イエスご自身、ファリサイ派の人々に神の国について問われたとき、次のように答えておられます。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。つまりイエスが言われているのは、神の支配のもとにあって、神を主語として生きる人々の間に、神の国はあるということであります。そしてこのことが、神の前でと言っていることなのです。神を主語として生きるならば、人は死んでも生きる。これが神の前でということなのです。一方、人の前でとは、あくまでも人を、自分自身を主語として、その常識、知識、全人類の歴史的経験によって、すべてを判断しようとすることなのです。宗教改革500年を記念して出版された、キリスト者の自由を読む。これはルターの表したキリスト者の自由を、6つの主要主題に分けてそれぞれ解説されています。6つの主要主題とは次の通りです。自由、立法と福音、信仰義人、善信と祭司制、信仰と行為、愛の奉仕。その中の信仰義人という項目に触れてみたいと思います。この項を担当された鈴木博士先生は、まず信仰について次のように書いています。中世の西方教会、カトリック教会とか、私たちを含めての、いわゆるロシア正教とかギリシャ正教という方の反対側の教会ですが、西方教会では信仰といえば圧倒的に信じられている中身の意味で使われた。信じられている中身というのは、例えば、今日は信仰告白をする使徒信条ありますけど、そこで告白されている信仰の中身ですね。これを信仰というふうに、言っていたというわけです。で、一方、信仰という言葉を使うとき、ルターは、イエス・キリストに対する信頼。一言で言えば、イエス・キリストを全面的に信頼し、自分をイエス・キリストに丸投げするという意味です。こういうふうに書いて。今を生きる私たちにとっての信仰というのが、こちらに、近いと思うのですけれども、中世の当時は信仰といったら、信じる中身。例えば、ルーテル教会の信仰とは、と、特色がありますよね。そういうことを指していたわけです。 ルターが信仰のみによって義とされるというとき、ルターが言おうとしていたのは、罪人の自分のためにイエス・キリストが十字架の上に自分を丸投げにされた以上、私たちもそのイエス・キリストを信頼し、キリストに自分を丸投げしようと思い定める以外に何ができるかということでした。続いて、義人について、創世記15章で、年老いてアブラムに子が与えられるとの約束が示されたとき、アブラムは主を信じた。そして、主はそれを彼の義と認められたという場面に触れています。この箇所で鈴木先生は次のように書いています。人間の可能性が全く途絶えたところで、アブラハムはなおも神だけがもたらす新たな可能性に望みを置いたのです。この人間の可能性が全く途絶えたところに立つということが、イエス・キリストに自分を丸投げするという信仰に欠かせないことではないかと思うんです。もはや人の前に自らを主語として判断できない世界があるということを認め、ただ丸投げすることで、私たちは神の前に立ち、神にあって生き始めるようにされるのではないでしょうか。さらに鈴木先生は次のように書いています。義と認められるとは、正しい人と判定されるということです。ルターは常に神の前でと人々の前でという判定基準を厳格に区別しました。神の前でとは、神の判断によればということであり、人々の前でとは、社会の判断基準によればということです。通常、人の前で生き、社会的判断基準で生きている私たちがいます。それは社会の判断基準によればという意味であるならば、まあ至極当然のことでありましょう。しかし、アブラハムが人間の可能性が全く途絶えたところに立ったとき、その先にある神の判断に全て委ねることができたのは紛れもない事実なのです。人の前で生き、人の判断だけで全てを推し量ろうとするならば、神の前の事柄、神の約束、神の恵み、いずれもわからないとしてしまって誤解するしかないのです。ところが神の前では全てが生きているのであって、全てに意味があるのであって、命があるのです。それを人の常識や知識によって判断してはならないんです。神の前では全てが生きているのなら、当然、神ご自身が生きておられる。この事実以外、ありえないということです。すべての人は神によって生きているとは、神の前に、神の国で、神の支配のもと、神を主語とする世界で、私たちは、そのまま生かされているということ。人の前
前におけるすべての判断を超えて生きるということ。たとえ人の前に、おい、無意味だ、無駄だと判断されることがあったとしても、神の前ではすべてが肯定され、生きる意味が確かに与えられるのです。この神の前において、あらゆる肯定は、どのような否定をも肯定に変える力なのです。この神の前で生かされている事実に希望を持って、安心して私たちは生きることができるのであり、このように生きるとき、これこそ神が生きておられることをすべての人々に明らかにすることができるのです。神は生きておられる。この事実の証人として、日々の生活へと使わされてあげましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた